トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹夫市長です。田中市長には毎回市についてのお話だけでなく、市長周辺の動きも伺っていて、今回は SNS の活用について聞くことができました。仕事にも役立っているようで、番組の最後にそのお話が出てきます。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。県内各市町村では新年度予算案の発表が進んでいます。田中市長にインタビューした日は発表前にもかかわらず、新年度どんな事業に取り組むのか一歩踏み込んでお話しいただけました。このインタビューは新年度予算案の発表前です。今の時点で話せる新年度予算案はということでお聞きしたいんですが、
はい、令和3年度の予算なんですけど、やはりコロナ対策、そしてまたコロナの感染対策に合わせて地域活性化、そういったものに力を入れていきたいのと、我々が今いろいろと人口問題で悩んでますので、こう若い人たちに我々の行政と一緒に仕事ができる、そういう事業をぜひやりたいなと思ってまして、まず地域の活性化の中では昨年、やりましたようにペーペー、はいはい、そういったキャンペーンを南砺市においてはもうかなり経済波及効果13億8000万というふうに試算してますけれども、かなり大きかった。市民の皆さん、商店の皆さんにもお聞きしても、これは非常にいいというふうに評価を言っていますので、もう一度タイミングを見て令和3年度もやりたいなということと、今南砺市民向けの宿泊プレミアム6割というのをやってますが、来年度はですね、富山県の県民の皆さんに向けて少しマイクロツーリズムで少し範囲は広くなるんですが、半額補助みたいな、そういった計画もしています。また若者のですね、ネットワークを再構築して、行政と一緒に地域の活性化事業をやるために若い人たちに参画をいただくということで、若者ネットワーク事業というのに、はい、1200万ぐらい、予算を計上しています。これはですね、1000万でその若い高校生をターゲットに絞って、何か事業を作ってもらう、そういうことで今計画しています。でこの財源については、元 ZOZO の代表の前澤さんに、私ふるさと納税という形で、ツイッターで申請して500万いただきましたんで、その500万に市の500万を足して、その若い人たちで地域を盛り上げていただく、そういう事業をぜひやりたいなと思っています。
さて次にですね、最近の南砺市なんですけれども、昨年末12月にはですね、アイノクラ菅沼合掌造りの茅採取がユネスコの無形文化遺産に登録されました。市長の思いは？
いやもう本当に世界遺産の合掌造り集落があって、ユネスコ無形文化遺産の城花引山祭りがあって、日本遺産稲見の彫刻とかですね、いろいろとある南砺市にまた一つ誇らしいですね、ユネスコ無形文化遺産をいただいたなという気持ちで大変嬉しいです。これは伝統建築交渉の技、木造建築物を受け継ぐための伝統技術という枠があって、その中の茅採取がその中に入っていたということなんですが、当然菅沼愛の倉の の両集落をこう守り続ける人たちの技が世界に認められたということですので、関係の皆さんにも大変敬意を表しますし、今後我々も茅採集をしっかりと守って次の世代に伝えていかなければならない、嬉しいということとしっかりとやっていかなきゃならないと両方の気持ちでいます。
地元の皆さんの地道な努力が実ったわけですもんね。
はい。
さて去年のですね、移住婚活支援での成婚カップル、そしてそのカップルによる子どもの誕生がですね、前年より増えたという発表もありました。
婚活はもう10年近くやってるんですけど、累計でカウントしていくんですが、今139組が成婚されたということ、成婚されて何年にお住まいのカップルからですね、お子さんが99人お生まれになったということでありますので、これは成果が出ていると思います。改めて移住者の数もここへ来てまた増えておりますが、当然南砺市は移住定住に力を入れておりますので、しっかりそのことが全国的に伝わってきたということだと思いますし、いろんな雑誌の中でも取り上げていただいております。そしてオンラインで、さまざまな移住定住の、PR もさせていただきましたので、そういった声が、直接届いてきたんじゃないかなというふうに思っています。
関連してですね、宝島社の住みたい田舎、これ6年連続北陸エリアで1位ですか。
そうなんですよ。これは本当に6年前からこの雑誌に取り上げていただいて、一時全国的に3位ということもあったんですが、北陸地方では6年連続1番ということです。宝島社のこの雑誌、どこかに移住したいなという方が読まれるこの雑誌ですので、そういった意味では北陸一番だということで、エリアを確定して情報を取りに来られるという意味ではですね、この移住定住の数が増えているものに、この雑誌もかなり広がってきてるんじゃないかなと思っています。
そして空き家バンクの制約も順調ですね。
そうですね、空き家バンクに登録をしていただける方々も増えていますし、登録すればするほどやはり件数は増えるんですね。で、今回特に空き家に付随する農地の取得もハードルをかなり低くしましたので、やはり田舎暮らしの中で少し田んぼ畑をちょっとやりたいんだよという方も、そういった意味ではこれからまだバンクのマッチングがうまくいくんじゃないかなと思っています。
南砺市が目指す一流の田舎がですね、これ浸透しつつあるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ぜひつなげていきたいです。
空き家に移り住むだけでなく、そこで農業もやりやすくする、移住定住を進める政策も充実してきているようです。そして発表前にお聞きした新年度予算案についてでは、若者ネットワーク事業での地域活性化とはどんな形で進められるのでしょうか。トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中美希夫市長に小山健一がお話を伺っています。次は南砺市のこれから注目したい動きです。
いよいよ南砺椿学舎開校しますね。
はい、井の口の地域の皆さんがもう数年前から待ち望んだというかですね、自分たちの地域は教育で一生懸命みんなで支え合って子どもたちを大事に育てるんだという、そういう思いを聞いて5年ぐらい経ちましたかね。いよいよ今年の4月に義務教育学校として開校するに至りました。本当に多くの皆さんに感謝申し上げたいなと思います。
その学校への期待なんですか。
やはり9年の中でいろいろとカリキュラムが組めますし、小規模校なんですけれども、小中一貫という仕組みの中で全市的にこう広げていきたいとも思っておりますので、まずはその南砺市内の義務教育学校もしくは小中一貫校のモデルとなるようにしっかり取り組んでいきたいなと思います。
それに関連して市の検討委員会がですね、2045年度までに全ての小中学校を義務教育学校に移行するという提言をされてますね。
はい、私の考えも同じなんですが、今回の在り方検討委員会の方もやはり各地域に小中学校を残した方がいいと、地元の皆さんと一緒に子どもたちを育むんだという、そういう思いがこの提言の中に入れていただきましたので、合併で8つの地域ありますが、その地域地域に小学校中学校が、義務教育学校となって、もしくは小中一貫校となって、存在するということが大変重要だと思いますので、この提 提言をしっかり受けて取り組んでいきたいというふうに思います。
次にですね、新年度住民が有料で高齢者を車で送迎する、これ実証運行始まりますね。
はい、もともとコミュニティバス、ナンバスっていうのをもう本当にきめ細かに走らせてはいるんですが、やはり高齢化が進む地域においては、まあ、家から、まあ、買い物の場所もしくは病院だとかそういったところにもう少し利便性を高めるという手法はないだろうかということで、いろいろと検討はしておりました。で、地域の皆さんも住民自治の在り方が変わりまして、まちづくりの協議会ができましたんで、そういったところとの議論の中で送迎できるような仕組みを一回作ってみればどうかといういろんな提案をいただきましたので、最終的にはどういう団体がお受けになるか分かりませんが、地域づくり協議会等々の皆さんと連携をしてうまくいくかどうか、公共交通の空白地の有償運送ということでモデル的にですね、やってみたいなというふうに思っています。
まあ、車を持たない高齢者の移動手段の確保としてはですね、はい、一つの大きな手段になりますもんね。
そうですね、地域の皆さんのお力をいただきながら、しっかりとした足を確保したいなと思います。
まあ、地域の問題は地域で解決という小規模多機能自治ですか、はい、こういった取り組みにもつながりますかね。
そうですね、まさに小規模多機能自治であるからこそできることだと思います。
さて、南砺市や富山市に開催の打診があったというですね、2024年の全国高校スキー大会インターハイスキーなんですけれども、
いや昨年の今ですね、国体があったんですね、はい、雪不足でこれは大変でした。 でも今年はこれだけ雪が降りましたんで、スキー場はたくさんのお客様でにぎわっています。やはり今一生懸命スキーを滑っている子どもたち、全国大会を目指して頑張っている子どもたちもいますし、南砺市のスキー場はやはりレースもしくは大会を誘致する場も非常に整備されていますので、国体ができたこと、そしてそれによっていろいろと整備をしましたので、インターハイをぜひ誘致をしたいとこのように思っています。
まあ、雪不足の中、地元の皆さんの力を結集して開催された富山南砺国体がですね、蘇ってきますので、ぜひ期待したいと思います。
そうですね、素晴らしい大会にし、そこで、地元の選手が活躍できるように、強化の方もですね、頑張っていきたいなと思います。
2024年のインターハイスキーの県内開催、今後の動きに注目です。そして検討委員会による南砺市内すべてとなる8つの中学校区での小中学校の義務教育学校への移行の提言は、田中市長の考えを後押しするものとなりそうです。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中美京市長に小山健一が聞いています。田中市長、最近はどうでしょうか？
私手元にスマホを持ってるんですが、声を喋るツイッターとも言われてるんですが、クラブハウスっていうアプリを今
最近話題の、
でもう毎日自分の例えば何とについてみんなで語りましょうよっていう部屋を作ったり、もしくは全国的にさまざまな部屋がありまして、そこに顔を出したりしながらいろんな情報を得てます。普段なかなか会えない人たちとの会話で、本気度が伝わったり新しい情報が伝わったりしますので、これは情報収集するためには大切なアプリだと思っています。これまだ始めて半月ぐらいなんですよ、はいはい、半月ぐらいなんですけど、現在今1800人ぐらいのフォローをしていただいておりますので、いろんな方とつながりやすくなっていますし、実際に前の夜にいろんな情報共有をした人たちが私の方に Zoom で提案していただいたりですね、仕事の面でもなんとにとってプラスになるような情報であればいつも聞くようにしてますし、それが実際に事業として動き始めるようなものも今出てきましたので、そういった意味では毎日今出入りしながらですね、いろんな情報共有をしています。
情報の宝庫なんですかね。
多分これ南砺市というのを知らずにですね、いらっしゃる方当然多いわけですけども、私市長としてそこに入って PR もできますし、もしくはコロナウイルスのワクチンの接種のいろんな問題点、同じ首長さんとかですね、そういったところと情報共有できますので、私にとってはこう今はなくてはならないツールになっています。 SNS で賛否いろいろあるかもしれませんが、声で伝わるということがこれは非常に大きい。実はラジオの良さと一緒なんですよ。
ラジオの良さと一緒と田中市長がおっしゃる最近注目の声による SNS、 市長はさまざまな情報収集のツールの一つとして活用されています。皆さんはいかがでしょうか。今日は南砺市の田中幹雄市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週3月4日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。